トークディクショナリーの時間です。
何ベルベルは初めからあんまりやりたくないなっていうか、もう時差とか考えるといつ寝ればいいんだろうみたいになってきちゃうので、
いいね、そういうリアクションね。いやオーガニックもいいんだけど時差は嫌よねっていうそういうところがいいな、石井さんのとっても素直な感じというか
だからあんまりそこはもうやめとこうっていうのあったんですよ。南米はちょっと
無理しない感じがやっぱりねいいですよ。
無理できないんですよ
ね。それじゃないと続かないもんね
そうなんですよ。そうなんです。
それは例えば新しい形の植民地主義ではない。
え、どういうことですか。
つまりさ、土地が安いわけでしょ、
はい、
うん、そうすると入っていきやすい、その土地の人たちを、うん、まあある方向づけするには、
うん、
ね、
植民地的っていうのはなくてっていうのは、うん、まあ、インドとかにしても、うん、大昔からたまたまオーガニックだったんですよ、うんうんうん、っていうのは農薬買うよりも人件費の方が安かったり、
なるほど、
化学肥料買うよりも人件費の方が安いわけですよね、うんうん、そうすると結果オーガニックをやらざるを得なくそのままやってきたら逆にそれが今はありがたがられてるっていう形なので、こうどっか西洋人が入ってって、うん、はいオーガニックここ土地安いからって言ってバーンって買って、うん、そこではいオーガニックやなさいっていう、うん、じゃないんですよね。
なるほど、
コットンに限らず、うん、その穀物でも何でもその畑で育ってるもののオーガニックの認証を与える、うん、まあ第三者機関っていうのが、多分世界にたくさんあると思うんですけれども、私が知ってるので4つか5つぐらいある、うん、で私がやっているインドで取引しているところの、うん、認証はオランダのアムステルダムに本拠地のある認証団体が、うん、まあ、抜き打ちで畑の土を調べ、
その認証団体は名前は
スカルっていうんです、
はい、
だからよその同じような認証団体もそのスカルの認定と同じようなスタンダードを持っていれば、それがもう国際基準みたいになって、
うん、
なんでスカルじゃなくてもフランスのなんとかっていうのとか、アメリカのテキサスの団体だとか、そういうところもうちはインターナショナルスタンダードの認証団体ですよって言うと、大体そのスカルとかと同じような、これは使っていいですとか、これはこのぐらいまでなら使っていいですとか、もうそう、もう化学記号とか量のもうそういう世界になってきちゃって、私も細かくは理解できないんですけど、そういう、まあ、なんかあるんですよ、書かれたものが。
それはじゃあもうそのチームの中にそういったその科学者たちもいたりして、研究は進めてるわけですか。
なんかもう畑で育つものだけじゃなくて、ヤギとかそういう家畜とかも確か入ってました
よ。なるほどね、うん、人間は
それ面白いですね。
ね、人間もなんかさ、なんか調べてもらいたい気がしますよね。
私スカルの認定受けてます
ね、え
、うん、抜き打ち怖いですけど、
抜き打ち怖いですね、昨日なんか食べただろう、うん、まあそうするとそのたまたまその畑がスカルだったっていうことか、そのスカルがやってるからその畑に行ったのかはどっちが先ですか。
私がそのオーガニックの農場とか工場を探してる時は、うん、スカルって私知らなかったんですよ。
ああ、
そういうものがあ
って。なるほど、なるほど。
でたまたまその工場とやり取りを始めた時に、今これに申請しててもうすぐ認定降りたら その認証書みたいなのが来るからっていう、もうそういうすごいタイミングで私もそことコンタクト取ったんですよ。本当ラッキーで
呼ばれてたんだね。
でそうなんですよ。なんで私がやり取り始めた時からちょうどそのマークがつき始めて、あ、そういうものがあるんだっていうのもそれで知って。
その農場は、何人ぐらいが働いてらっしゃるんですか。
農家は農家 かはね、人数は分かんないんですよ。畑の周りにその村の、うん、村人たちが住んでて、その村人たちが働いて、
もう一つのコミュニティとして。
そうですね。そう、まさに。
なるほど。で、広大な土地なんですか？
だと思います。
どのぐらい広いかは説明ができない。
うん、
それ別に内緒にしてるわけじゃないんですよね。
うん。とか言って。
本当は聞けば教えてくれるかもしれない。
でも、うん、でもなんだろう、それかこれかね、オーガニックビジネスはすごい難しいところなんですけど、あの、隠すと変じゃないですか、うん、いいことしてるから広めろよっていう話なんですけど、うん、でも
あんまり言わない
どこで作ってるのかとかもあんまり絶対工場とかは言わないし、
へえ、不思議だね、なんでなんだろう。
誰だってすぐ探せるんですよ、あの、私がどこで作ってるかとかは。だけど、うん、商社さんとかに横取りとかされるの怖いじゃないですか。
あ、それははっきり言っといた方がいいです ね、 ね、
うん、
商社さんに横取りされるのが嫌ですって言ってはっきり言っ
といた方がいい、ね、うん、いや、っていうか断ったことあるんで。
なるほどね。じゃああんまり深く聞かないようにして、うん、まあこれ本当は数字出してちゃんと説明した方が説得力あると思うんだけれども、うんうんうん、まあ、きっと調べればどっかにそういう期間はあるんですよね、うん、
逆の数字はね出てるんですよね。
あ、
逆の数字っていうのは要するにオーガニックじゃないコットン農家、アメリカが、アメリカの中の話で、アメリカのそのオーガニックじゃないコットン農場で働いてる人たちが、あの、例えば年間どれぐらいの人が病気になってるとか、それが原因で亡くなったとかっていうのは、
そういうネガティブな部分は出してる。
出してますね。
人間ってこう洋服を着るっていうことは、うん、まあ、もちろん寒いから着るっていうのもあるけれども、まあ、自分をどう見てほしいかみたいなことは必ずあるとした時に、さっき言ったそのルイ・ヴィトンでもいいし、まあ、なんかそういう高級ブランドをね身につける喜びっていうのがあるわけじゃないですか。でもそれって言葉が正しいかどうかわからないけど、まあ、プライドみたいなものですよね。自分はこういうことができているという、それと同じところに、うん、そのオーガニックでできたコットンの洋服を着るっていうことは、一致しているっていうことがうまく伝わったらいいなって石井さんと話しててずっと思ってるのね、
はい、
でもなかなかそういうふうにはならないじゃないですか、うん、だから今日のその、あのインタビューでもすごくそこのところをどういうふうに表現したらいいのかなって思ってるんですよね。だからその、まあ、例えば、まあ、ボランティアっていうのは人に何かいいことをしたっていう喜びが自分にフィードバックされるっていうことは、まあ、ある種自分的に言うと快感の一種だっていうふうに思っているんで、ルイ・ヴィトンを着て高いスーツを着てるっていう快感も、快感の種類は違うかもわかんないけど、同じ快感っていうところにした方がいいんじゃないかなとか。
そうです、ね、
うん、だから土地を守るっていうことは、そこに従事している人たちの健康や人間が人間らしく生きているということを応援するという意味でのプライド、
うん、
なんか施しではなくて、
うん、
あの、
そうですね、
一つの切り口としてね、僕らはアメリカ型の価値観に洗脳されて生きてきているんだけれども、そのプライド、大事にしてたプライドみたいなものから新しいプライドにどうやって移行していけばいいのかっていうところが、ね、なかなかスムーズにね、
はい、
俺は言ってない気がするんだよね。
だからやっぱりその難しいんですけど、ストーリーから入るのはもう時間がないって思ってるんですよ、私は。
なるほど。
本当はストーリーをこう理解した方が、うん、あの、なんていうんだろう、確実だと思うんですよ、
うんうんうん、
こうこうこうだから、うん、こっちの方が本来の価値は高いとか、
うんう
んうん、なんだけれども、うん、なんかそれってちょっとなんだろう、仕事量にしてはすごすぎるっていうかまあ簡単に言うと大変無理みたいなのが、まあ、私の中であって、
なるほど、
やっぱり人が物を買う時っていうのはもうまず見て触って、そんなもうお金を出すみたいな、うんうん、そういう単純な感じじゃないですか、
うん、
まずは 見た目ですよね、物買う時でも。なんで、あ、食べ物は別としてね。そうなったらもう買う人はその素材が、元の原料がどういう栽培の方法されたかとかはもう関係ないくていいやって思ってるんですよ。
なるほど。
なんでいかにそのかっこいいものを作れる人、かわいいものをデザインできる人とか、そういう人たちが作るものの原料がオーガニックに入れ替わる、その消費者が知らないところでいいと思うんですよ。それは売る側とか作る側がしれっと変えて原料を、それで買う人にとってみれば、その裏側のことは知らなくても、買ったらたまたまオーガニックだった、でも自分が買った理由は別にオーガニックだからじゃなくて、着たいからとか欲しいからとか、その方が早いと思うんですよね、広まるのが。なので、あの、どっちかっていうと消費者に一生懸命訴えかけるよりかは、生産者側っていうんですかね、メーカーなりなんなり、その作る側の人にストーリーを訴えて、その作る原料の選択をするときに悩んでもらうとか。でもね、難しいんですよね。なんでかっていうと、その人たちにとってみれば多分同じ値段で、同じクオリティのものが、見た目何も分かんない感じで売られれば、その人で、それそしたら売り上げも、まあ、変わらないと思うので、その人たちはリスクも何もないと思うんですけど、いや、変えることによって見た目は変わらないかもしれないけどプライスは上がるとか、なんかそういうことが、やっぱリスクはみんな嫌じゃないですか。なんで、そっちの方が、どっちが早いって言ったら、そういうのが早いかなっていう自分の中ではあるんですよね。あと、こう、そのストーリーを言わないといけない相手の数も減るじゃないですか。こう、エンドユーザーって限りなくいるけれども、作る側っていうのは、まあ、それがまあ固まったような感じなので、ね、社長さんがいてとかなっていくと、こう、そしたらこう数的に言うとそっちの方が早いかなっていう気はするんですよ、ね。
なるほど。それは、グリーンティーを、始めて何年目でしたっけ？
3年経ちましたね。
3年か、何人ぐらいの人を洗脳してきました？
洗脳できたか分かんないですけど まあ、その作る側の人の向こうにいる人にまで伝わってたら、もしかしたら数はすごいことになってるかもしれないんですけど、やっぱりリピートしてこうオーガニックの原料のもので作ってくれるとかっていう風にな、常にいてくれる、常に作ものを作ってくれてる人たちは、そうですね、常に30クライアントぐらいはいるんですよ。
素晴らしいですね。それは毎年少しずつ増えたり口コミで広がったりっていうことですよね。
口コミだけです
ね。ってことは、まあ、みんなの意識がそういうふうに、ただ、でもそれでも石井さんから見たら相当遅い感じがする。
でも作る側、工場とかもキャパも増えていかないと、
なるほど、そのバランスがね、
あの供給が追いついていかないっていうのもあるので、そうなんですよ。で、世界的に需要がこうすごいスピードで増えてるんで、工場とか もうパンパンなんですよ、すでに生産ラインが。で、もうその工場が抱えるいろんな国の私を含めお客さんたちも、お客の数も増えるけど、お客さんたちの作る数も増えていくので、もう本当に工場も追いつかない状態ですよね。
それは単純に嬉しいことって言い切れないところが悲しいね。
地球的に見たらすごいいいことなんですよ。
ね、変だね、なんかね。
すごい難しいんですよね。
難しいんだね。
だからそれには本当にもう農家の土地が広がっていくしかないですよね。それは本当にいいことなんですけどね。
でも普通に考えたら、別にそんな体壊して農薬使ってっていう人たちが、ああもうこういうのやらなくていいんだっていう方に行けないのは、 何が障害なんですかね。 よりしんどいんですか、仕事的に。
なんかしんどいのか、うーん、どうなんだろう。国によっても絶対違うと思うんですよね。あの、あ、でも、まあ、しんどいでしょうね。
いやだからさ、洗濯機やめたら手で洗わなきゃいけないしんどいじゃないですか。
そういう差ですよ。
やっぱりそうなんですか。
機械でバーって取るんじゃなくて、手でもうこれ状態ですよね。手で積むとかね、あの飛行機で空中からダーってのをやっぱ散布するのは簡単じゃないですか。
簡単ですよね、
うん、でもそれをなんかこうね、
人海戦術にしていくんですもんね。
すごくこう、この花の何とかをするとこのオスが嫌うからこういう虫が来ないとか、なんかもうそういう地道なことをやって害虫駆除するのと空中散布とじゃえらい違いますからね、うん、働く人は別にいいと思うんですけど、やっぱオーナー、畑のオーナーとかからすると簡単で1年間に例えば2回ぐらい収穫ができてとかの方が利益率が
まだそこなんですか、
はい、いいから、やっぱりスイッチできないっていうのがたくさんあるでしょう。
なるほどね。だってみんなオーガニックの商品を売ってる人たちは損してまで売ってるわけじゃないんでしょ。
損してまではないと思うんですけど、うん、
でもやっぱり利幅が少ないんですか、努力の割には。
利幅は多分そんなに変わらないと思うんですよ。
だったら、
ただ、ね、消費者がまだ そこに価値を置いてないのかもしれないですね。十分な消費者の数が。
コットンじゃないですか、はい、これはもうコットンという分野だけを極めていくんですか、それともまた何か変わっていくんですか。
今のところは、ま、最近でもあの95% オーガニックコットンで 5% 他のものが入って伸縮性があったりとか、うん、90% オーガニックコットンで 10% 他のものが入って、うん、オーガニックベロアだったりとか、なんかもういろんなものがあるんですよ、うん、なんで基本はオーガニックコットンで、まあ、何かが他のものがちょっと入ることによって、うん、あの全然風合いの違うものになるとかっていうものをメインでやっていきたいなと思っていて、うん、まあ、ヘンプが入っていたりとか、なんかバンブー素材の T シャツとかいろんなものがあるんですけど、
まあ、ヘンプっていうのはマリファナのことですよね。
ヘンプ、そうですね、はい、リネンとも言うんですけどね、
はいはい、いやいや、分からない方がいるといけないな
と。ああ、そっか、それで分かる人がいるんですね、
あの燃やして吸わなくても役に立つ植物だってことを伝えたかっただけなんですけどね、
うん、そうです、いいんですよ地球には、
ね、
うん、バンブーもそうです
し、そうそうそう、
そういうのも、うん、一瞬迷ったんですよね、まあ、エコフレンドリーなファブリック何でもやっちゃおうかなと思ったり、
はいはいはい、
でも幅広くやって全部が薄味になっちゃうのもなとも思ったり、まずはどんどんオーガニックコットンっていうところを突き詰めていくのと、あとはやっぱりそのバンブーとかヘンプはあまりそういう人の手とか人工的なものとかを加えなくてもよく育つので、あのそんなに環境への害が大きくないじゃないですか。でもコットンのこう、なんだろう、地球への害っていうのはあまりにもあの大きいので、それを減らす方を減らしてオーガニック、うん、オーガニック栽培の面を増やすってことをするのが、まあ、やっぱちょっとライフワークかなってかっこよく言えばあるので、だったらこうバンブーな何だっていうちょっと他のものにもこう、
うん、
あの力を注ぐのではなく、それはそれを専門とやってる人たちがやればいいかなと思っていて、自分はちょっとオーガニックコットンにやっぱりフォーカスしていこうかなと、うん、
今多分ちょっと補足した方がいいと思うんだけど、普通にあのコットン畑っていうのは通常 T シャツを作ってコットンで着てるみんなが普通に着てるものっていうのは、要するにその農薬を散布した畑で作られたコットンなんですよということだよね。
そうですね、化学肥料と農薬が、
うんうん、
まあ、撒く量が異常なんですよ、うん、
それはその撒く量が異常にしないとそのコットンという素材は育たない、
まあ、虫がつきやすいとか、
はははははということは生態系から言っても昔は あのそんなにあの量を作る必要がなかったってことですよね。
でも
コットンの需要がものすごくあるっていうことでしょ。
すごくありますよ
ね。だから過剰に作らなきゃいけないから、うん、化学肥料や農薬を使って、うん、っていうことですよね。なるほど。で川を汚し海を汚し、
そうですよね、うん、でこうやっぱり土に染み込んだ地下水を飲み水のもとにこう頼ってる人が、うん、まあ、まだ地球上たくさんいるっていうことがあったりとか、
うんうん、それは危機感としては相当急いだ方がいいぞっていうことだよね。
そうですね、うん、あとはまあその地球を汚すそういう作物の、うん、まあ、トップ常に1や2を争っているようなもの、あの作物なので、
コットンがね、
うんうん、なので、
じゃあグリーンティー、今日のお話を聞いてグリーンティーの石井さんを応援したいなっていう人は、その30クライアントが作っているあのコットン素材の医療品を買ってきてくれと。
そういうことですね。そうなんですよ。
いや今日はいい話をありがとうございました。
ありがとうございました。
トークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。